愛媛大学研究室から、こんにちは。
先生がまずこの分野に入ったきっかけというの
は。そうですね、私が小学校4年生ぐらいの時だったと思うんですけれども、そこで、コスモスというテレビ番組がありまして、その中で、アメリカの惑星探査機が土星や木星に行っている映像が、出てきました。その映像にものすごく衝撃を受けまして、こういうことをぜひこれから先も自分でもやってみたいなと思って始めました。それがきっかけです。まず、惑星をやる前に、地球も惑星なんだから、地球をちゃんと理解して他に行ってみようと、そういうふうに思いました。今はですね、マントル対流の数値計算をしているんですけれども、丸い地球の中でマントルと言われている固体の岩石が時間をかけてどんなふうに流れているのか、そしてそれによって地球の内部や表面にどんな現象が起こるのか、そしてそれによって地球がどういうふうに変化していくのかを調べる研究をしています。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は地球深部ダイナミクス研究センターの亀山正則准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや地球の内部について伺います。
先ほどお聞きいただきましたが、今地球深部ダイナミクス研究センターにいらっしゃる亀山先生は、もともとは地球以外の惑星に興味をお持ちになったんですか？
そうですね、元のきっかけといいますと、はい、その小学生の時なんですか、アメリカの惑星探査機が土星ですとか木星ですとかに間近で撮ってきた映像というのが、まさにそのままテレビで流れてきたんですね。その映像を見て、なんだこれはと、ものすごく衝撃を受けまして、ぜひ自分でもこういう研究や勉強をやってみたいなと思って、始めました。そこがきっかけです。
土星や木星、確かに地球とは違う惑星で雰囲気も違いますし、
そうですね、
大きさも随分違うんですが、はい、どういったところに一番衝撃を受けたんですか？
遠いところにある星にですね、いろんな表面にいろんな模様ですとか、はい、地形があったりとかして、そういう映像がものすごく鮮明に映ってきまして、自分と離れたところにもこんな世界があるんだと、そういう様子をぜひ自分でも調べてみたいなとまた思ったんだと思います。
そしてまずその木星や土星に惹かれ、で今は地球の中ですよね、
はい、地球の中をやってます。
中をやってます、はい、マントル対流という、具体的にはマントル対流の研究をなさっているんですが、この研究に対しましては日本国内でも10本の指に入る先生でいらっしゃいますが、
もともと10人しかいないっていうのもあるんですけれどもね。
宇宙の遥か彼方の星よりも案外私たちの住んでいるこの地球の内部、そちらの方が研究していく上でこの難しさというのもあるんじゃないですか？
そうですね、遠くのものを見る、確かにそれも楽しいし難しいことなんですけれども、はい、逆に地球の中、我々の足元っていうのも逆に見えないものですよね、
うん、
その見えないものをやっぱり見るっていうのは確かに楽しい、面白いことです。
難しさもあると思いますけれども、私たちの住んでいる地球というのはまず、地面と考えていいでしょうか。外側が地殻、
はい、
殻ですよね。
殻です、はい、
卵のいうところの、
はい、卵のまさに殻みたいなものです、はい、
その内側にマントル、
そうですね、そこが白身に当たるところですかね。
白身、
はい、
そして一番中心に核、
はい、これが黄身に当たるところでしょうか。
大きく分けてこの3つから構成されているということなんですが、
はい、
先ほど言いましたようにマントル対流ということは、白身はちょっと動いてるんでしょうか？
そうなんですね、白身がゆっくりゆっくりと動いていると考えていただければいいと思います。
でもこの白身は随分大きな白身、黄身も大きい、うん、地球の黄身は大きいんですけれども、うん、白身は地表からその中心までのおよそ半分ぐらいはもう白身でできている。
そうですね、地球のだいたい半径 6400km ぐらいあるんですけれども、その表面からだいたい 2900km ぐらいまでの深さのところが地球のマントルにあたります。そこが白身にあたるところですね。
白身といってもゆで卵と思っていただいていいかと思うんですけれども、
そうですね、
固体なんですよね。
そうです。
でもそのゆで卵の白身が動くんですか？
これが動いているんですね。ただもちろん白身、生卵の白身のような感じで、ぐるぐる動いているってわけではないんですけれども、
はい、
固まった、ゆで卵の白身が、うん、ゆっくりではあるんだけれども長く時間をかけると動いている。
確かにカチカチではないので、
そうですよね、
ちょっとこう圧力を加えると形が歪んでいったり、
はい、
押し流されていったりしますもんね。
それがまさにそれの積み重なったものがマントル対流だと思っていただいていいと思います。
では見ようと思って、あ、流れてる流れてるという速さではない。
ないですね。
マントル対流というのはその地球の表面、その一番外の地殻の下にあるものなので、地殻とも連動していってるものなんだと思いますが。
そうですね、はい、その地殻の動きですとか地球の表面で起こっているものとかなり関係があります。例えば、まあ、地震ですとか、まあ、火山、あるいは、まあ、地殻変動もそうですね、うん、あるいはもっとすごいところでいくと大陸が動きますという、そういった様々な地殻現象、地球表面で見える現象の原動力となっているのがマントル対流になります。
マントル対流を研究するということは地球の活動を研究するということなんでしょうか。
そうですね、マントル対流というのは地震火山などの原動力でありますから、マントル対流が分かればそれらの原因が分かりますし、はい、さらにはもっといくとその歴史というのを分かることになるはずだと思ってます。
で、あの伺ったように、まあ、対流といっても速い速度ではない、どのくらいの単位で考えていけばいいものなんでしょう。
そうですね、だいたい1年間で数センチメートル動くか動かないかぐらいのイメージで思っていただいた方がいいですね。3000キロメートルの分の厚さを動くのにだいたい数千万年かかると、それぐらいのものです。
1年間で数センチ、
う
ん、
そうです。
ああ、でも1年間で数センチでもたまりたまればそれこそちょっと地図が少しずつ動いていくような。
そうですね、実際に今の地球で見てみると、プレートっていうものが、まあ、表面のプレートっていうのは動いているんですけれども、はい、そのプレートの動きっていうのが大体 年間数センチぐらいのところで動いています。
そう考えますとスケールが大きいと言いますか、時間も長くかかりますし、あの単位がもう地球規模ですので。
そうですね、
研究自体のスケールが大きいでしょ
う。確かそうなってしまいますね。
これは研究するにもそのシミュレーションが大変だと思うんですけれど。
そうですね、まさにそれはも実際上もシミュレーションを使わないとほとんどわからないような現象なんですね、うん、シミュレーションっていうのは、まあ、コンピューターの中で、まあ、例えて言うならば時間を早回しして流れているのを目に見るようにするっていうような作業です。数億年もかかって起こるような現象ですので、そういったものはやはりコンピューターを使って時間を早回しして見るっていうのはとても大事なことなんですね。
はあ、じゃあコンピューター上で、
はい、
早送りみたいな。
そうですね、まさに早送りしているようなイメージです。
こうした研究を始められたのは先生大学に入ってからですか。
そうですね、もともとはあの大学に入るときはもう惑星の研究をしようと思ってたんですけれども、じゃあ惑星の勉強をするところが、まあ、地球物理学科というところだったんですね、
はい、
で地球物理学科に入ってみると、まあ、当然のように地球が主体になっているのもありますし、はい、じゃあ地球をもっと一生懸命勉強してからその先に他の方に行こうというふうな考えで進みました。
もともとはね地球以外だったんですけれども、何かしらこう運命の糸が先生を
あったんですか、ね、
地球に引き寄せて
引き寄せられたのかもしれない、
引き寄せられたのかもしれないです、ね、引力で、
まさにそうかもしれません
でも愛媛大学にこの地球深部ダイナミクス研究センターができてもう数年になりますけれども、
はい、
こういって専門的にセンターを置いている大学というのは日本にどのくらいあるんでしょうか。
ものすごく限られた数しかないはずですね。
となりますと本当にそういったあの地球ですとか惑星、また地球深部のことダイナミックに考えようと思うと、愛媛大学に来れば。
そうですね、いろんな研究者がやってきます。ですので愛媛大学はこういう研究をするのには、格好のところです。
うん、先生もその愛媛大学にいらっしゃってまた新たなあの発見といいますか研究ができるようになったんではないですか。
そうですね、似たようなんですけれどもちょっと違った手法で研究されている人がたくさんおりますし、うん、その人方と話をしたりですとかその方々の研究を聞いたりすると、ああなるほどこういうこともある、大事なんだ、じゃあこういうのもやってみようかななんていうような、うん、まあ、インスピレーションを受けることはよくありますね。
はい、同じものでもあらゆる角度から研究を進めていくことができますよね。
そうですね、まさにそれはあの愛媛大学の非常にいいところだと思います。
今は地球の深部といいますかそのマントルの部分を研究していらっしゃる先生ですが、
はい、
あの見えないところを探るっていうのはそういったお子さんの時から興味はお持ちだったんですか。
そうですね、あの小さい頃から例えばおもちゃだったりとか、はい、まあ、時計だったりとか、
ええ、
なんかそういうのがあるとなんかとにかく分解したがってたみたいですでやってよく怒られてました。
あ、だからこそこう中身を真剣にずっと中を研究できるこのマントル対流というのは。
そうですね、そういうところも結構性に合ってたのかもしれないですね。
そうですね。そしてあの地球シミュレーションセンター、 ここでは研究員としてお勤めになった経歴があるそうですけれども、はい、どういったセンターなんですか。
ここではですね、まあ、まさに地球シミュレーターという名前のように、まあ、地球の計算機シミュレーション、まあ、具体的には、まあ、私たちのような地球の内部の研究もありますし、あるいは大気やお天気とか、まあ、海の流れなど、まさに我々の生活に密着したような地球のシミュレーションを行っているところでもありました。
あのスーパーコンピューターという言葉をよく聞きますが、
はい、
もうそういったこうスーパーな計算もしてくれる。
そうですね、スーパーな計算をしてくれますし、まあ、そのがたいもかなりスーパーなものですね。
大きいんですか。やはり
あの単数、
単数
1台が単数みたいな計算機がですね、それが、まあ、体育館一面に敷き詰められているそんなところでした。
うわーすごい。でもそれがあるからこそ、その何千万年先、何億年っていうような地球の動き、ね、シミュレーションができていくわけですよね。
はい、そういうことなんです。
2007年まではそうした研究員としてのお仕事をしてらっしゃって、
はい、
2007年から愛媛大学の教員として赴任されたんですけれども、はいはい、教員になろうと思われたのはどういうきっかけだったんでしょう。
そうですね、あのこの研究をまあやるための、まあ、次の若手をぜひとも育てないといけないなというふうに思ったのが、まあ、一番大きな原因ですね。
うん、
まあ、それもあの2007年といいますと30代半ばぐらいだったんですけども、その時にあのちょうど私が大学院生の頃に指導を受けていた先生が30代半ばぐらいだったと思うんですけども、はい、あれもう自分もそんな年になったのかと、
うん、
さらに自分より若い世代を見てみると後に続く人がほとんどいないなと、これはもしかして自分がやらないといけないんじゃないだろうかと。
先生が教わった、
はい、
先生方の世代とまた自分に追いついた時に振り返ると、
ええ、
あらこの同じ研究を続けていく後輩たちがいないぞと、
あまりいないなと、おかしいなと
この楽しさをみんなにも知ってほしい、
そうなんですよね。
だってマントル対流は日本国内でも専門に研究してらっしゃる方少ないんですよね。
ものすごく少ないですね、私の先生を含めてもまあ10人ぐらいですね。本当に10人ぐらいしかいません。
本当に10本の指に入る。
ええ、そうです。ですので、まあ、今から若い人が来てもすぐに日本の10位内に入りますからぜひ入ってくださいね
現在は先生の下であの勉強してらっしゃる学生さんというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、あの研究員の人が1名と、あとあの大学院生が2名おります。
そうなりますとこの愛媛からという思いもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今いる2人3人が実際どこまで行くか、まあ、特に学生さんにとってみればその学生さんご本人の希望ですとか、
はい、
まあ、適性だったりとか、まあ、そういうのもありますので、絶対なれとは言いません、まあ、そこまで強くは言えませんけれども、まあ、将来自分のところから、まあ、あるいは愛媛からこういった分野で、まあ、世界を引っ張っていくような研究者ができてくれるといいなと思ってます。
うん、この例えばマントル対流どういった適性が必要だと思われますか。
そうですね、やっぱり、ま、見えないところを見るのが好き、うん、あるいは難しいことをやってみるのが好きというのはいいかもしれないですね。
くじけない心ですね。
そうですね、くじけない心もあるでしょうし、やってやるぜというような思いも大事かもしれないですね。
ぜひその若い方にね、はい、そういった気概をこう見せていただいて。
そうですね、
もう本当に限られたところですので、設備も愛媛大学大変もいいものがありますので、
はい、大変すごい設備があります、
ね、地球深部ダイナミクス研究センターで一緒に研究してみてはいかがでしょうか。
ぜひよろしくお願いします。
そしてマントル対流という現象なんですが、この地球内部で起こっているマントル対流、来週はこの対流について詳しく教えていただいて、今後の展望についても伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの亀山正則准教授にお話を伺います。お楽しみに。